ヨハネの腰も私を愛してくれと聞かれる。そしてここでペテロはイエスが3度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなったとあります。この悲しくなった、ここを本当に考えるんですね。どういった状況でペテロが悲しく感じたのか。やはり一番最初に思い浮かべるのは、その3度自分が知らないといったことを、その自分の中でやっぱりもう自責の念はあったと思うんですね。激しく泣いたと言った後にあります。そのことがやはりそこで急にこう思い出された。賛同も聞かれるということに対してですね、あ、イエスは私のことを本当は許されてないんだのかなとこう思ったのかもしれない。ここは本当にペテロしかわからない。しかしここには悲しくなったと。そして答えてるんですけれども、一度目二度目のようにですね、最初にはい私はあなたのことを愛していますということは最初に言わなかった。主よあなたは何もかもご存知でという言葉を最初に持ってきているんですね。これは非常に私は意味がある言葉だと。最初に自分の思いを言うんではなくて、その言えないこと、イエスのことを三度否み、その前にはですね、どんな目に遭おうとも私はあなたのことを、まあ、最初にペテロのことをですね、あなたは私を裏切るとイエスが言われたときに、いやどんなことがあっても私はあなたを裏切るようなことはしません、その命がなくなるとしても言いながらも、結果イエスが言われた通りにペテロは自分の命をやはり惜しんでしまってですね、三度否んでしまった。そういう本当にイエスからすると許されるものではないかもしれない。だからそういった自分の置かれている立場はあなたは何もかもご存知です。しかしその上で、私があなたをお会いしていることをあなたはよく知っておられますともう一度答えるんですね。ここにおいて私はこのペテロの信仰の再生というものを感じるわけであります。そしてこの日本語の聖書で書かれますと、この愛するということがいっぱい出てくるんですけれども、この元にあるギリシャ語ではイエスのペテロに対する私を愛しているかという愛と、ペテロが答えに使っている私はあなたを愛していますという愛は違う表現がされているんですね。よく神の愛というのはアガペという言葉を使いますけれども、愛するというのはその神の愛、神様の愛というのを示すときにはアガパオという言葉が使われているんですね。それに対してこのペテロが私はあなたのことを愛していますという言い方はフィレオという言葉が使われます。これは人間的な人間が人間を愛おしむという意味でのフィレ愛なんですけれども、ただこの愛という言葉はイエスが使われるときでもこのフィレオという言葉とアガパオという言葉は他のところでは区別なく使われているんですね。ですからその本来であれば、どちらを使ってもいいわけなんですけれども、ここの箇所では一度目二度目イエスがペテロに私を愛しているかと聞かれるのはアガパオ、それ以外その三度目に私を愛しているかという言葉もイエスがですね、このピレオなんですけれども、ここでこう同じ会話の中で言葉が変わっている。これはやはり意味があるんじゃないかなと思うんですね。やはりこれは人間、私たち人間の持つ限界というものを感じるわけです。神様は、イエスは私たちにその神の愛を持って私を愛しているかと問いかけてくる。しかし私たちが答えれる私はあなたを愛していますというのはやはり限界がある。人間的な愛、それ以上のものではないんですね。 この限界の愛というのは、やはり言いましたように、私たちは愛を愛すると言いながらも、さまざまな失敗やつまずき、そして、まあ、罪を犯しながら、私たちは愛するという言葉を口にする。それはやはり完全な愛ではありえないですね。だから私はここでそのアガパオとフィレオという言葉を使い分けているんじゃないかなと思うんです。しかし3度目にイエスはペテロに、私を愛しているかと聞かれた時には、同じそのペテロが使っていたフィレオという言葉を使われている。ここを非常に、まあ、だからフィレオもアガパオも区別なく使われているから特段意味がないんだという主張ももちろんあるんですね。だけど私はそれはイエスのやはりこうペテロに対する優しさではないのかなと。私を愛しているか、それはあなたの限界を知った上で私を愛しているのか。これはやはりペテロに対する私は罪のその許しというものが現れているんじゃないかなと。イエスご自身が人間の方へ歩み寄ってくださる。一段降りてきて、あなたの持っている愛を私に示せるか。そしてそれに対して、まあ、ペテロは悲しくなったとありますけれども、やはりそこで本当に自分のその限界といいますか、やはり罪というものを自覚したゆえに私は悲しくなったのかなと思うんですけれども、しかしそこでもペテロは、私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられますと言うんですね。まあ、そしてイエスは最後にまた、私の羊を飼いなさいと。で、今日の箇所は前のところで魚が取りきれないほど取れるという場面があるんですけれども、まあ、この箇所は本当にペテロが最初に弟子にされた時を思い起こさせる、まあ、出来事と重なるんですね。まあ、漁をしていて一晩中取れなかったペテロの船に乗ってですね、もう引き上げられないほどの魚が取れた。そして、まあ、その恐れ多いと言ったペテロに対して、私はあなたを人間を取る漁師にしようと言ったんですね。これはまさにその時ペテロを、まあ、伝道者とするという宣言だったと思うんですけれども、今回は魚で人を取る漁師とは言わなかった。私の羊を飼いなさい。これは私の羊、もう私が飼っている羊をあなたが飼いなさい。これは今までは伝道という意味から牧会という意味へと変わったじゃないかなというふうに私は思うんですね。ペテロに教会を形成することを命じたというふうに私は理解しています。大きなつまずきを経たペテロに対してですね、あなたを許しているとかそういう言葉は使われなかった。ただ私を愛しているかと聞いた上で、そのペテロの答えを聞いて、私の羊を飼いなさい。これは本当にペテロを許して、さらなる大きな役割をですねペテロに託したというふうに、まあ、考えられるのではないでしょうか。そして今日最後のところで、私に従いなさいとイエスはおっしゃいます。漁師であったペテロに、私人間を取る漁師にしようと言った後も、私についてきなさいとイエスはおっしゃいました。それは本当にまず自分物理的にですね、私にまずついてきなさいという意味だった。同じ言葉なんですね。この私に従いなさいという言葉と私についてきなさいという言葉は 同じなんですけれども、今日のこの私に従いなさいという言葉は、私のそのなんていうんですかね、待って、その羊を飼いなさいといった続きです。私の思いを引き継ぎなさいという意味だろうと思います。それはまあ本当に、身旨に従いなさい、神の身旨に従いなさいという意味だろう。まあ、ペテロは、イエスから岩である名前を付けられた。そのような岩の上に教会を建てるという言葉とは裏腹に、ペテロはまさに人間として、人間の弱さを多く私たちにこの聖書の中で見せています。しかしそのようなペテロにイエスはさらに大きな使命を与えられる。本当にこれは私たちにとって希望であります。もちろんつまずかずに従い続けることができる、これが何よりも幸いでございます。しかし私たちは本当に器も中身も弱いものです。振り返ればつまずきっぱなしな人生であるかもしれません。しかしそういった私たちにイエスはそれでも私に従いなさいおっしゃってください、そういうふうに思われるんですね。結果、ペテロは本当につまずきながら転びながらも、最後はやはりイエスのその神としてのイエスをですね、またこの世に伝える大切な役割を全うした。まあでも しかし、使徒行伝の中でも出てきますけれども、原稿録の中でも出てきますけれども、やはりこうやってイエスからまた力強く任命された後もですね、やはりまたまた人間的な弱さが垣間見えるところがあるんですね。しかしその中にあってもペテロは本当に大切な働きを、教会を築くという意味の中で果たしました。それは私たちに対してもですね、どんなに弱いものであっても、私たち一人一人にその人にしかできない技を神は必ず与えてくださっている。そのことを覚えたいと思います。私たちは人と信仰を比べてしまいます。ペテロのような働きができるか、もちろんできない。それはなぜか。それはペテロにしか与えられてない仕事だから。私たちは私たちにしかできない仕事がある。仕事といいますか、技がある。それをあの人はこんなことはできるのに自分はこんなことしかできない、これを比べてしまうと本当に伝道というもの、また牧会というものは本当に萎縮してしまう。信仰というものは神とその人、その一対一の中で構築される。決して比べて育つものではありません。まあ、ただ今日もずっと申し上げてますけれども、限界を持ち弱さを持つ私たち一人一人、神はその弱さを持ったままで私に従いなさいと言ってください。まさに私たちに対して神は完全な愛を見せてください。それには及ばない不完全な私たちではありますけれども、その愛に追従して一つ一つ自分にできる技、タラントを技へと変えていただきたいと思うのであります。一言お祈りいたします。菩提天皇、主なる神様、 今日はこうして約束教会に使わされましたことを心より感謝いたします。今日はペンテコステでございます。心が弱りきっていた弟子たち、あなたが新たな風を吹き込んで、また伝道へ一歩踏み出す力を与えられました。今日は本当にこのペテロとイエスの会話を通して、私たちがいかに弱い存在であっても、決して神はお見捨てにならない。私たちも弱さと向き合う本当に覚悟は必要でありますけれども、その弱さと向き合った時にイエスは必ずそれを乗り越える力を与えてください。そのことを信じたいと思うのであります。そのことによって私たちは本当につまずきこけながらあなたに従うということを諦めない、そういったものへと作り変えられることを信じたいところになります。今日は下関西教会が100周年記念ということをお聞きしました。どうぞこの野草教会からも迎えている信徒の皆さんを共に祝し、これからもその地その地にある教会があなたのために建てられ、あなたの身旨を広く伝えていく道具として用いられますよ。どうぞ祝してください。今日この場に集いれない兄弟姉妹の上にもあなたの等しき恵みをお与えくださいます。この一角の祈りと感謝を主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。
今朝爽やかな日曜日の朝に水谷先生と共に日曜日の礼拝に参列できましたことを感謝いたします。小さい一人一人で分かりますけれども、どうぞその一人一人のタレントをあなたが豊かにお持ちくださいますように。今捧げましたものも小さい捧げ物ではありますが、どうぞあなたが祝してあなたのご栄光とご用のためにお持ちください。イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌2編の161番をご一緒に歌いましょう。
アーメン。